皆様おはようございます。おかげさまでこうして2月の5日の朝のご記念をともどもにお仕えさせていただき、大変ありがたいことでございます。また今日はお参りされておりますチェさんの79歳のお誕生日でございまして、誠におめでとうございます。本当にこうして毎朝ですね、ご夫婦でお参りのおかげを被られ大変ありがたいことです。またご子息、ご息女、ね、そしてお孫さんたち、今度はひ孫さんたちもね、おかげをいただかれて、3代4代とですね、こうして親類生活が続いておられること、大変ありがたいことと思います。昨日はちょうど立春を迎えさせていただいて、一日教会長をはじめですね、みんなでご用にお使いいただきました。ちょうどお昼のご記念の時に徳尾先生が教えてくださったんですけれども、ちょうど教会の西側のですね、庭といいますか、そのね、いただいているお土地の中の限られたところにですね、いろいろ木や、ね、草花が植えられてますけれども、その中にしだれ梅がございましてね、そのしだれ梅が1輪2輪とですね咲いたんですね。本当に、みんなで、その様子を眺めさせてもらいました。今年もまたね、このしだれ梅の梅が咲いたなとですね。徳尾先生にとってみれば、どうやらこの入院中もですね、いつ咲くかね、まだかまだかとこう楽しみにしていたそうですが、こうして退院のおかげをいただいてですね、昨日は皆様と一緒にその梅を拝むことができたんですね。とてもありがたいことです。遡ってみますと、20年前のですね、2月の24日の日に、徳尾先生のお母さんにあたります真心赤舞台栄姫、岩本栄さんが、お国替えになったわけですけどね、その日の朝にちょうどパッとね、このしだれ梅の花が一輪咲いたそうです。20年前ですね。それが24日のことですから、その日と比べると、今日は昨日はね、20年近く経っていたわけですが、20日早くてね、咲いたということですよね。それだけ今年はやはり暖かいんでしょうね。本当に、一足早くその立春の日を迎えてですね、その日に春をですね感じさせていただくことができて、またこれもありがたいなと、これからも さらにね、寒さ厳しい日もあると思うんですが、少しずつこの寒さも辛抱させていただきつつですね、この春を迎えさせていただけるのを楽しみにですね、新人生活を進めさせていただければありがたいなというふうに昨日思わせていただきました。で、昨日、御用の合間にですね、少しの時間でしたけども、いろんな方がですね、教会長のことも心配してくださってますが、福与先生のこともね、ご心配してくださってまして、昨日も朝お参りした時、早朝参拝をお参りした時にね、ひろみさんからも、どっかね、ちょっと気分転換に連れてってあげたらどうですかと言われまして、また徳尾先生や幸子先生からもね、そういうふうに声をかけていただいたんで、昨日はちょっと、2人で、円通寺までね、車で行かせてもらって、車ですと大体5分ちょっとで行けますのでね、でそこで10分20分ほどでしたけども、 お散歩をですねさせてもらって、初めて2人でね、円通寺にお寺にお参りさせてもらいましてね、福与先生も喜んでくださって、私も子供の頃以来ですかね、ゆっくりお参りしたの。いいですね、あちらのお寺もね、かやぶきの屋根のね、立派な建物があって、お庭もすごいですね。ちょうど梅が咲いてましたね。それから大きな岩がですね、もう本当に大きな岩があってですね、ちっちゃな池があって、なんとも言えないこう、ね、苔がこうね、綺麗にこう生えてまして、手入れがされてましてですね、もう別世界でしたね。またね、桜が咲いた頃に来たいなと。ちょうど高台がありまして、一番高いところにね、良寛和尚の石像がありまして、子供さんたちとこう手まりをついてですね、 楽しんでいる様子の石像がありましてね、まあ、そこまで登らせてもらって、まあ、風が強くてですね、もう耳が痛くてですね、二人とも寒いなと思いながら歩かせていただいて、まあ、歩くと暖かいんですね。で、頂上まで行かせていただいて、でその良寛和尚に関わるね、その言われの掲示板をね、一緒に読ませていただきました。でその時にまたですね、新たな発見があったんですけども、その円通寺がねできた成り立ちや良寛和尚のことについて、まあ、簡単に触れられたものが書いてあったんですけどね、そこにこんなことが書いてありました。この円通寺というものは、まあ、元々はその行基という方がね、奈良時代に開かれたそうですけども、その後江戸の元禄時代に入ってですね、ある徳の高いね、和尚さんが再興されて改ざんされたと書かれてあるんですね。でその徳のある和尚さんを慕ってですね、22歳の若い禅僧であられたその良寛和尚ですね、まあ、修行に入られて大体20年近くご修行されたそうですね。まあ、その間にいろいろと歌をお読みになったりしてね、まあ、有名な方ですけどもね、良寛和尚という。その良寛和尚が、ね、師として仰いだ方の、ね、お名前が載ってまして、そのお名前がですね、なんと、こう書かれてました。徳王良寛禅師と、禅師、禅師というふうに書かれてましてね、徳王良寛と、徳王先生の徳という字に大きな、ね、で良いという字に高いという感じで、徳王良寛という方が開かれたそうなんですね。で二人でこの名前を見て、あ、徳王先生ね、徳王先生は徳王だなということでね、ああこういうね、ご縁いただいてたんだなと。まあ、徳王先生はこの度の入院でね、こうご自分の名前が徳という字が難しいね、行人弁に14と書いて一心と書く徳という字なんですけど、それがなかなかないということで、ひらがなで徳をとね、徳がひらがなでオスメスのオスとね、こう札がつけられたそうなんですけど、それをいただいて、徳王とね、徳沖縄という名前を自分なりにいただいてね、おじいちゃんとして、入院生活をこうね、楽しませていただいて、ね、過ごさせていただいたわけです、ね。まあ、それから徳王と名乗っているんですね。でそのあここにね、もっと昔に徳王様がいらっしゃったんだなということをね知りまして、なかなかこれもね、本当に奇妙なありがたいご縁だなと思いました。その円通寺というお寺もですね、その円通寺の円がね丸いという字ですよね。でその丸い心というものをね、やっぱりこうはい、説かれていたという記述がありましてね、その丸い心、まさに我が心ですよね。大切なことをね、やはりその江戸の時代の人たちも求めて求めて、そうやってね月日をかけて年月をかけて丸い心を求めてね修行に励んでおられたんだなと。でその方が徳の高い方でね、いろんな方がやはり、おかげいただかれたということですよね。これはもうね、現代で徳王先生がですね、表してくださっております通り、神様ありがとう、全てにありがとうの心でありましてね、そういう心をいただく人たちのところにね、やはりいろんなおかげが生まれ、ね、そしていろんな方が慕ってこられる。現在は皆さんはじめですね、いろんな方々が今教会長で、教えをいただいてここまでお伺いいただいておりますけども、あ、大切なことなんだなとね改めて認識させていただいて、もう江戸時代もねの頃からもずっとこう求められている心の在り方ですね。それは丸い心であり、和らぎ喜ぶ心でありです、ね、丸い心ね、ありがとうの心であるということをね、思わせていただきました。まあ、一方の私はまだまだね、至らないところでこう尖ったところがたくさんございます。しかし、ね、日々こう稽古させていただく中で、ですね、まあ、少しずつね、こういびつながらもですね、こうできるだけこう丸く、ね、なるように取り組んでおりますし、また皆様もね、ありがとうの心に ずっと取り組んでおられます。で中にはですね、なかなかこうね、ありがとうと思えんことがありましたというこう届けもあります。ネットの、ね、悩み相談の方々もね、もうこのことはもうとても許せませんということがね、届くわけですね。でその時に改めて、ね、やはりありがとうの心をいただきましょうと、ありがとうの心を鳴らしてもらえばね、おのずと結果がついてきますと、おのずとね、おかげをいただけますということを申しつつ、またこうね、私自身もこうご祈念を一層重ねていくわけでありまして、これの繰り返しであるなと思うんですね。ありがとうの心を求め、また壁にぶつかり、そしてまた祈りをね、神様に心を向けて、いろんな思いをこうね、捧げてお供えして、そしてまた丸い心ね、ありがたい心にならせていただけるようにこう願って取り込んでいくということですね。もうこれの繰り返しがやはり修行ということであり、ね、新人生活ということであるんだろうと思うんですね。まあ、昨日はそういうふうに、まあ、ちょっとしたね、息抜きの時間を通してもまた神様からね、丸い心を、ね、教えていただいたように思います。その徳のある、ね、お方というのは、そういう丸い心をね、ありがとうの心をこう極めていかれる中でね、そういうことが後からついてくるんだと思うんですよね。そういうおかげをたまたまですね、こむらせていて、とにかく専念するところはそのありがとうの心に専念してね、そこに祈りを込めていく。でそうすると結果もどんどん後からついてくるということだと思うんですね。お得もついてくるということだと思います。ご清聴いただきましてありがとうございます。